すすきだ給金作茶話より、大正6年1917年1月11日夕刊、金ピカ川。実業家孫子恭平氏は旧老大連へ行ったが、用事が済むと毎日のように骨董やあさりを始めた。何かしら掘り出し物をして好き者仲間の度肝を抜こうという考えなのだ。植民地には人間の偽物が多いように、骨董物にもいかさまなものが少なくない。そんな中をかき探すようにして、孫子氏は二つ三つの掘り出し物をした。これでまあ大連まで来ただけの甲斐はあったというもんだ。それに値段が安いや。やはり目が利くと損はしないよ。孫子氏はしわくちゃな手の甲でその大事な目をこすって喜んだ。そして骨董屋の店先を出ようとして思わず立ち止まった。それは他でもない。薄暗い店の隅っこに金ピカの板のようなものが目についたからだ。孫子氏はまた入ってきて亭主を呼んだ。ちょっとあの金ピカを見せてくれ。なんだねあれは。
へっへっへ、とうとうお目に留まりましたかな。今ご覧に入れます。と亭主は立っていってその金ピカを取り出してきた。なんだか手前どもにも一向見当がつかないんでございますが。
見ると羊の皮を幾枚か貼り重ねて、裏一面に惜しげもなく金箔を押したものなのだ。孫子氏の頭はそれが何であるかを考える前に、すぐその利用法を工夫しだした。一体茶人というものは、孫子氏は自分で茶人だと思っている。大黒様の頭巾を拾ってもそれを神様に返そうとはしないで、すぐ茶巾に仕立て直したがるもので、孫子氏もその試しに漏れず、この金ピカな皮を茶室いっぱいに敷いて茶でも立てたらなあと思った。麻吹や増田めがさぞ肝を潰すだろうって。孫子氏はそんなことを考えて、とうとうその金ピカな皮をも買い取った。それを見たある物知りの男が、それはラマ僧が使っている意義のものじゃないか。こんなものの上に座ったら主人もお客も一緒に罰が当たろうて、と言って脅すと、孫子氏はケロリとした顔で、ラマ僧というのはどこのお方だね、と問い返したということだ。ラマ僧はどこのお方でもよい。罰が当たったらその罰をも薄茶に溶いて飲んでしまうがよい。茶人は借金の証文をさえ茶室の小掛物にすることを知っているはずだから。